Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆様ご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞ今日もよろしくお願いいたします。2月も半ばを過ぎまして、水戸ではですね、水戸の偕楽園の梅まつりが2月10日から開催されまして、まあ本当にですね、連日たくさんの方がお越しいただいております。特に週末はですね、地方からもたくさんいらしていただけるし、なんといってもこの偕楽園の時期にしかオープンしないという JR の偕楽園駅もオープンということなのでね、ぜひ週末は泊まるということなんで、東京方面からの方は車でもいいんですが、ぜひ常磐線に乗って水戸の方もにまでお越しいただけると、その唯一この期間しか開かない偕楽園駅という駅がオープンしてますからね、梅太一さんなんかもお出迎えもしてくれるということなんで、ぜひね来ていただきたいと思います。本当にずっとね、先週っていうか今週か暖かかったんで、梅の方もだいぶ咲いてきたようでございます。ですのでね、もう週末はイベント盛りだくさんでやってますからね、ぜひ皆さんにもお越しいただきたいななんて思ってます。あと一つ皆様にはお知らせです。もう毎週ちょっとお知らせしていこうかと思ってるんですが、3月2日の土曜日ですね、 FM パルルンの JQ1ZKB アマチュア無線クラブがですね、こちらで偕楽園の方の千葉湖畔にある浸水デッキというデッキのところから移動運用が決定いたしました。水戸市役所さんにねお願いして、ちょっと今年は偕楽園の方でやりたいなって言ったら、じゃあ千葉湖のここ使っていいよって言われたのでね、そこを貸していただいて移動運用させていただきますんでね、ぜひたくさんの方にお越しいただいて、偕楽園も楽しみながら移動運用もね、お付き合いいただけたらななんて思ってます。ちょうどいい日ですよ。その日はなんとですね、梅酒祭りもやってるし、夜はですね夜梅祭りといって花火もやるし、で昼間は移動運用だし、ぜひぜひ3月2日の土曜日、水戸の方にお越しいただけたらななんて思っています。さあ、そんなビームアンテナ、今日はどんな方がねご出演なんでしょうか。この後皆様にはたっぷりとね、ラジオの聞いていただきたいと思います。そしてこの番組では皆様からのご意見ご感想などもお待ちしておりますのでね、どんどん送ってくださいね。採用された方には番組特製のコールサイン入りキーホルダープレゼントさせていただきます。それでは今日も最後までお付き合いください。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
Antenna on 76.2 FM Paloon.
さあ、今日はですね、この方とお電話がつながっております。 JLRS の会長でございます塚原さんです。はい、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、初めましてということでね、今日は本当によろしくお願いいたします。
はい、
簡単にですね、まずは塚原さん、今現在 JLRS の会長ということなので、この JLRS についてちょっとご説明をいただけますでしょうか。
はい、はい、わかりました。まずは皆様こんにちは。女性アマチュア無線クラブジャパンレディースラジオソサイティ、略称 JLRS の会長を務めております JI8KXC 塚原と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
当クラブは1957年に女性アマチュア局のクラブとして発足し、現在67年目に入りましたが、国内メンバー107局、海外メンバー38局の大体150局弱で活動しています。活動内容としては、これから紹介させていただきますひなコンテストのほか、秋に開催しているパーティーコンテストの年2回のコンテスト、各種アワードの主催をはじめ、 年間通じて毎月第2日曜日に7メガヘルツ電信電話によるメンバーがリレー形式で呼び出しを行う YLCQ デーを開催しています。またメンバー同士が直接顔を合わせられる年に1回の全国総会も楽しみの一つになっておりますし、近年はオンライン会議ツール Zoom を取り入れまして、頻繁にメンバー同士の情報交換や懇親、さらには初心者向けの勉強会なども可能になっていますので、女性同士和気あいあいとアマチュア無線を楽しんでいるクラブです。
はい、ありがとうございます。1957年にということで、もう本当に長い歴史があるクラブなんですね。
そうですね、はい、私たち生まれてませんよね
そうですよね、はい、もう本当にね、最初はこの3人の女性のメンバーの皆さんから設立されたということで、今現在そのメンバーももう100人を超えるメンバーということで、すごいですね。
そうですね、うん、
あの海外の方っていうのは、はい、日本人の方なんですか、それとも海外の方なんですか。
あ、海外の方です。
あ、そうなんですね、
は
い、でも本当にね、そういったことで全国にね、こういう YL クラブがあるっていうのはすごくいいことですよね。
そうですね、楽しんで、やっております。
はい、どうしてもこうアマチュア無線っていうとイコール男性がやるものみたいな感じのイメージも多いですけど、こうやって女性でも楽しんでる方たち本当にたくさんいらっしゃるんですもんね。
そうですね、最近少しずつ増えてきてるような気がします。なんとなくですけれどもね。
あ、なんとなくそんな感じもしますか。はい、
まず、はい、
塚原さんも無線歴って長いんですか。
私は33年目ですね。おー、ほほ、
なんかやはりご主人の影響とか。
そうです、私はあの主人が最初にやってたんで、その影響で、アマチュア局を開局したという感じですね。
やはり皆さん女性の方ってそういう方が多いんでしょうかね。
大体そういう方が多いような、まあ、夫であったり、はい、あとは家族、であったり、まあ、個人も女性だけで本当にアマチュア無線をやるぞって言って開局される方ももちろん何人かあのいらっしゃいますけれども、大体は家族の影響とかなんでしょうかね。そんな気がします ね。
ちょうどあのね、1980年代90年代頃のそのアマチュア無線ブームで、そういったことでお取りになられた方もきっといらっしゃるかとは思うんですけれどね。
はい、
はい、さあそんなことでね、この JLRS と今お話にもありましたけれど、コンテストがあるということで、特にこの3月に行われるひなコンテスト、
はい、
これはもうなんかとっても有名ですよね。
あ、ありがとうございます。
ね、でやはりなんかの3月3日って私たちこう女性にとってはなんかお祭りのような。
そうですよね、
ね、おひな様ですものね、
はい、
はい、
そんないくつになってもおひな様ですから、
はい、そうですね、そんなひなコンテスト今年ももちろん開催されるということで、
はい、
はい、今言いましたように3月3日で間違いないですね。
はい、
はいはい、もうこれって何回目になるんですか。
今年であの21回目です。
おお、
あの元々は、はい、このひなコンテストというのはあの高知県のやはり女性アマチュア局の産後クラブという局が開催していたコンテストなんですよね。
うん、あ、そうなんですね、
はい、そうなんです、うちが最初じゃないんですよ。
あ、そうなんですか。
それで、はい、産後クラブが解散した時にやはりちょっとこのひなコンテストというのをやめてしまうのは、忍びないということで、うん、同じ女性クラブとして JLRS が引き継がせていただいたもので、 JLRS としては主催してから21回目なんですけれども、
はい、
その前に産後クラブがやはり何年かやってたみたいですよ。
そうなんですね、はい、さあそんな3月3日はもう丸々1日って感じですか。
そうです、日付が変わってから24時間のコンテストになります。
おー、毎年たくさんの方がね、
はい、
もう普段あんまりほら YL さんってやはりこの声を出すのも少ないですから、もう、おじさまたちすごいですよね
いやそれはちょっとどうなのかわかんないんですけど結構声はかけていただけますのでね、
はい、
私たちも楽しくやっております。
はい、規約っていうのはどういう感じになってるんですか。
はい、参加資格は全世界のアマチュア局で、更新方法は、呼び出しは電話の場合は男女問わずに CQ ひなコンテスト、電信の場合は男性はアルファベットでCQ ひなテスト、 女性は CQ ひな Y テストになります。で、交換するコンテストナンバーは至って簡素で、男性は RST 符号によるレポートのみ、女性は RST 符号に YL をつけたもの、例えば 59YL または599YL となります。なのでそんなに難しいナンバーでもないですし、めんどくさい規約もありませんのでね、気軽に皆さん参加していただければなと思っております。
はい、バンドプランはどういう、どのバンドでも大丈夫なんですか？
はい、JAL の、日本アマチュア無線連盟の、コンテストに合わせて、コンテスト周波数に合わせてということになってますね。
はい、わかりました。3月3日、今年は日曜日ですよね。
そうなんですよ。なので、皆さんね、たくさんの方参加していただけるんじゃないかなと期待しております。
本当ですね。だいぶね、ちょっと寒くはなってきたんですけど、ちょっとそれに合わせて、でも女性の方ですから、こうアンテナ調整したりとか、そういうのちょっと大変じゃないですか？
そうですね、それが女性のアマチュア局が一番のネックになるのはそこだと思うんですよね。はい、もう当然高いタワーに上がって自分で調整するということ、やれないとは言いませんけれども、ちょっと難しいですよね。なのでやはり、お近くにいらっしゃる、同じ趣味を持った方とか、またご家族でやってらっしゃる方でしたら、ご家族の方とかにまずは、コンテスト前に調整してもらって、それで、参加ということになるんでしょうね、多分ね。
そうですね。はい、さあ、そんなね、皆さんの楽しみ、以前ですね、3AIRの宮本さんにもちょっとご出演をいただいてまして、
はい、
なんか年1回の皆さんで集まる、ちょっと懇親会みたいなのがあるんだなんておっしゃってまして、それがものすごく楽しくてなんておっしゃってましたが、
そうですね、
はい、また今年も、
今年は大阪で開催しますので、もう今から楽しみにしてるんですよ
ね。なんかご主人もそういった方の時には一緒についていくみたいな話をしてらっしゃいましたけど、そうなんですか？
うちはついてこないですけれども参加してくださるご主人も結構いらっしゃいますのでね、またそれはそれで、楽しいんですよね。
ね、じゃあ結構こんないろんな各エリアが毎年なんか持ち回りみたいな感じでやられてるんですか？
はい、
で今年はじゃあこの関西3エリア地区ということで、
はい、
はい、ね、じゃあ皆さんなんか楽しみですね。
そうですね、もう今からもう飛行機も取りましたし、ホテルも予約しましたし、すごく楽しみにしてるんです、
ね、やはりお空の上ではね、お声だけでは合ってますでしょうけど、こうやって顔と顔を合わせる機会っていうのもね、なかなかこうないですからね。
そうなんですよね、やっぱり1年に1回くらいは実際にお会いして、お話ししてというのはすごくやっぱり皆さん楽しみにしてるみたいですね。
ね、毎年何人ぐらいの方はいらっしゃるんですか？
それがやはりどこのクラブもそうだと思うんですけれども、高齢化が進みまして、徐々に参加人数が減ってきまして、昨年は40名ちょっとぐらいだったと思いますね。
でも多いんじゃないですか？
まあそれぐらい来ていただけるんでね、よかったなとは思っていますけれども、多い時はやっぱり100名ぐらいは来てましたので。
そうですね、じゃあぜひね、皆さんもこれからまたその大体秋頃なんですか、やるのは？
夏です。夏1月の初めに行ってます。今は
ですね、じゃあもうこれから楽しみっていうことですね。
そうですね、
いや、その前にはこのひなコンテストもやり、そして今先ほどだと毎月もなんか皆さんでやられてるっていう話でしたけれどね。
はい、
そちら
の月に1回、毎月、第2日曜日に、もう、2月はもう終わっちゃいますね。
はい、
ですね。3月はひなコンテストの次の週に、YLCQ デーというのがあって、メンバーがリレー形式で順々にオペレーターが変えながら CQ を出していくというイベントというか、のをやっておりますので、ぜひ皆さんそちらの方にもね、お声掛けいただければなと思います。
スケ
ジュールは JLRS のブログの方に
掲載に載ってるという形で、はい、
ありますので、そちらも見ていただければなと思います。
わかりました。じゃあそれは毎月第2日曜日ですね。
そうです、はい、はい、
ぜひ皆さんたくさんの方とねお話ししていただけたらと思っております。
はい、
はい、今日は本当に短い間でしたけれどね、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、本日は JLRS の会長でいらっしゃいます塚原さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。失礼いたします。
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
さあそれでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん、
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。はい、2月も半ばになってなんか急に暖かくなってきた感じですね。
急に暖かくなりましたね。ね、もしかして偕楽園の梅がいい感じなんじゃない
ですか。もうそうですね、それじゃなくても今年は早く咲いてるので、なんかね、一気にこの前のその暖かさで、はい、はい、咲き始まった感じですね。
じゃあ梅祭りも賑わって、ね、はい、これからいい季節になりますね。
そうですね、まだ今のところちょっといいお天気が続いてる感じなんでね、
はい、はい、はい、
ぜひ皆さんお越しくださいませ
ですね、
はい、はい、さあ今週はどのようなことがランキングに上がってますでしょうか。
はい、2月10日からのですねアクセスランキングの上位で注目記事をちょっと集めてみましたが、
はい、
ちょっとね今回少なめでして、はい、まずですね、総務省が、令和4年度末のですね、資格別の無線従事者免許取得者数の推移っていうのを実は昨年の秋に公表してたんですが、うん、ちょっと記事をまとめたりいろいろデータを集める関係でハムライフ .jp の、ご紹介が遅れましてですね、この間2月9日にこの記事を出しました。
はい、
そしたらやっぱりこれの話に注目をされる方が多くてですね、アクセスがぐぐっと伸びたんですけども、
はい、
やっぱりポイントはですね一山の国家試験の合格率でしてね、一時 28% とかねすごく悪い時期があって心配されたんですけども、令和4年度2022年度末の段階でですね一山の国家試験の合格率は、31.2% でした。
お、ちょっと、はい、ちょっと伸びたのかな、
うん、ちょっと上向きになりましたね
はい、はいはい、
それとですね、4アマを、2022年度に取られた方が、13,195 名いらっしゃいました。
はい、
はい、でこれはですね結構いい話で、
うん、
2017年ぐらいからだんだん、ちょっと4アマになる方が減ってまして、
はいはい、
まあ、コロナの影響もあったんですけども一時1万人を割り込んじゃったこともあったんですね。
はいはい、
うん、ちなみにピークの時は年間で10万人以上はい、はい、受かってたんで、今ちょっと寂しいんですけども、とは言いつつもですね今2022年度は 13,195 名ということでだいたい2017年ぐらいの水準に戻ってきたような感じなんですよ。
おー、いい感じですね。うんうんうん、
だいぶちょっとね戻ったなっていう感じがしています。
はい
はい、でハムライフ .jp の記事ではもっといろいろ分析をしてるんですけどね、一つ注目なのはこの1年間2022年度の1年間三アマを取られた方がですね、
うん、
講習会ではなくて国家試験で取られたっていう方が伸びてるんです。
へえ、そうなんですね。
はい、逆に講習会で三アマを取ったよって方がものすごく減ってしまったんですよ。
ほうほうほうほう、
はい、でなぜかなと思ったらですね、2022年度から日本無線協会国家試験をやってるところなんですけども、
はい、
これが CBT 方式の国家試験を始めたんですね。
はい、そうですね、はい
はい、全国の約300カ所で好きな日程好きな会場で国家試験を受けられるっていうのが4アマと3アマで始まりましたので、うん、
はい、
講習会よりもこっちの方が便利だっていうことでこっちにチャレンジされる方が増えちゃったのかもしれません。
あ、だったら4アマじゃなく3アマから行っちゃえみたいな方も増えたって感じなんですかね。
うん、それもあると思います。 それから、まあ、4アマ持ってる方でしたら、あの3アマっていうのはね、モールスちょっと頑張れば、あの、取れるぐらいの、まあ、あのレベルですので、はい、それなら講習会よりも一発合格を目指そうということで、近くの会場で3アマを受けられたのかもしれないですね。
やっぱりね、会場が今までは限定されてましたからね、ちょっと遠くて行けないっていう方も いらっしゃったかと思うんでね。
はい、
うん、これはいいことですね。
いいことですね、うんうん、ということでいろいろちょっとね、あの分析をやってますんで、ぜひあのこの記事、出すのが遅れましたけど、あの見ていただきたいと思います。
はい、お願いします。はい、さあそしてもう一つは、
はい、もう一つですね、JAL 日本アマチュア無線連盟が2年に一度のですね、通常選挙というのを、2月の1日から、告示が出て始まっています。
はい、
で今2月の1日からですね、2月の20日までが、立候補者の受付期間でして、うん、ちょうど2月の9日にですね、9日の段階でこういう人たちが立候補してますよっていう中間発表があったんですね。
はい
はい、でこの中間発表の状況をあのハムライフ .jp でも記事で速報をしました。
はい
はい、これがあの結構、やっぱり注目を集めています。でただですね、中間発表ですのでまだあの顔ぶれが出揃ったわけじゃないんですね。
ですよね。はい、
うんうんうん、あの急いであの立候補届を出される方もいますし、逆に中間発表を見て顔ぶれを見てからよしじゃあ出すかみたいな感じの方もいらっしゃると思うんで、
ね、あとはギリギリに出してくる方もねいらっしゃると思うんで、はい、
そうですね。ですので今の段階で社員とか支部長とか全国理事とか地方本部長とかどのカテゴリーを見てもあのもう定員以上の立候補がありましたっていうカテゴリーがまだないんですね。
うんうんうん、
はい、で例えば、今 JAL の会長をしている森田さん、森田 J5SUD 森田さんなんですけども、もうまだ立候補の届けを出されていなくてお名前がなかったりするんですよ。
はいはいはいはい、
はい、ですのでやっぱりこれは、2月の20日の、受付終了後に多分21日の日になりますが、
はい、
最終的な顔ぶれを JAL が発表しますので、
はい、
それを見てみないとちょっと、まあ、全体の傾向が分かんないかなっていう感じがします。
はい、じゃあ、まあ、今日のこの放送ではまだ半年中間発表ということですが、来週のもしかしたらこの放送では、
はい、
これダントツでビョーンってなんかランキングで来そうな感じもする感じですね。
うんうん、あの2年前のやっぱり選挙の顔ぶれを紹介したような記事でもね、ものすごくやっぱり注目度は高かったですから、
そうです、ね、
多分今回もアクセス数が伸びるんじゃないかなっていうふうに思います。
はい、はい、じゃあちょっと来週また楽しみにこちらしたいと思います。はい、さあそれじゃちょっとお時間もなくなってきちゃったんですけど、
はい、
あの先週もお伝えしてたように今度の今年のハムフェアの会場となる有明ジメックスの方の、はい、下見に行ってきたということでお願いいたします。
はい、ですね、ハムフェア今年はあの8月の24日25日にあの新しい会場の有明ジメックスというところで開かれることになりまして、
はい、
2月の1日にですね、JAL のスタッフの方とそれからジャイアとか一部のメーカーの方とでですね、あの下見会があったんですね。
はい、
でこれにあのハムライフ .jp もちょっと参加させてもらって初めて中を見てきました。
うん、
はい、で昨年の、2023年の5月に改装が終わってできた施設ですので、
はい、
まだ中はねものすごく綺麗です。
あ、ピカピカって感じ。
うん、どこもピカピカです。
うん、ほうほう、
はい、でもともとはあの東京オリンピックで使っていた新体操とか体操トランポリンやなんかの競技場でしたので、
はい、
それを改装して展示施設にしているので、まあ、まだそれの名残があって、ああここは昔の観客席だったのねみたいなところが、ね、あったりして面白いです。
はいはい、はい、でそういうところってもう使えるんですかね、観客席をちょっと休憩の場所にしたりとかね。
うん、それがですね、上のフロアにあった観客席は全部撤去しちゃいまして。
あそうなんだ。
はい、
うん、
今斜めのなんていうんですか、台みたいな感じになっていて、
うん、
置いてあった客席は全部ロビーに持ってきて、ロビーの腰掛けかなんかになってしまっていますね。
そうなんですね。うん、
はい、ですので上のフロアでお休みをするというような西日本ハムフェア形式のものにはなっています。残念です。
わかりました。
はい、
はい、あとね、みんなが気になるのはね、駐車場がね、はい、近いのとかね、やっぱり飲食店があるのとか、はい、そういうのだと思うんですが。
はい、そうですね、まずですね、最寄りの駅の話をしますと、
はいはいはい、
新 新交通システムゆりかもめ、ハムフェアでもよく利用しているモノレールみたいな電車ですけども、はい、有明テニスの森という駅から降りて、徒歩5分ぐらいです。割と近いです。
はいはいはい、
はい、駅の階段を降りるとね、もう建物が見えてますから、多分迷うことはないと思います。
はい、
はい、で、ただですね、会場はこの展示場の中に一つしか展示ホールがなくてですね、はい、じゃあロビーのところにいろいろ飲食の施設があったり、コンビニがあったりするのかなと思ったら、これが何もないんです。
うん。
はい、で、結局ですね、コンビニは、この有明ジメックスから歩いて8分ぐらいのところにあるローソンを使うとか、
うん、
レストランとかカフェとか、そういったようなところはやっぱり徒歩10分ぐらいの大規模商業施設の有明ガーデンというところの中のレストランとかカフェを使うような感じになります。
じゃあ同じ建物じゃなくて別な建物施設ってことですね。
そうですね、うん、で有明テニスの森で朝降りた時に先にこのコンビニに寄ってから会場に行った方がいいかもしれないですね。
ここで買ってからね、食べ物をね。
はい、
はい、じゃあそういったロビーなんかには先ほどそのね、今まで客席に使ってた椅子が置いてあったということですから、はい、じゃあそこら辺で座って休む感じのことはできる感じなんですか？
う
ん、
そうですね、座って休むことはできますし、買ってきたものを食べたり飲んだりっていうのはできるようですので、
うん、
はい、それぐらいのことは大丈夫みたいです。
そうですか。はい、はい、あと皆さんね、車でやっぱり行かれる方が多いと思うんで、はい、車駐車場はどんな感じでしょう？
はい、施設の隣に来場者用の臨時駐車場っていうのがあってですね、320台収容なんですけども、
はい、
多分ハムフェアですと、出店者とかですね、うん、関係者がその一部を使うことになるんじゃないかなと思うので、
はいはいはい、
ちょっと320台も入れないで締め切られてしまうかもしれないですね。
一般の方はね、
うんうん、そうするとね、ちょっとやっぱりキャパ的に少なくて、
あの辺でも駐車場ありますよね、いっぱい。
うん、空き地はあるんですけどね、駐車場ということになるとやっぱりその先ほど紹介した大規模商業施設の有明ガーデンの中に1800台止められる立体駐車場があるんですよ。
はいはい
はい、ですのでその有明ガーデンの有料駐車場を使って、10分間歩いて会場に行くような感じが無難なのかなっていうふうに思います。
そうかもしれませんね。
はい、
うん、あとは皆さん宿泊ですね、問題はね。
そうですね、会場のすぐ隣に、最近開業したファーイーストホテル東京有明っていうホテルが1軒あります。
はい、
それから有明ガーデンの中にですね、ヴィラフォンテーヌグランド東京有明というすごい豪華な名前がついたホテルがあります。
はい
はい、でどちらも最近建ったものですごく豪華で快適なんですけども、一人で泊まるにしてはちょっとね料金が高いんですね。
うんですね、ビジネス料金っていう感じではない感じですよね。
うん、どちらかというとファミリーの方とか海外からいらっしゃったインバウンドの方を狙ったホテルなのかもしれないですね。
ね、
うん、ですので今まで東京ビッグサイトでハムフェアをやってた時と同じようにビッグサイト周辺のいつものホテルを取ってですね、ゆりかもめで移動されるのが一番いいかもしれません。
そうかもしれない。皆さんね、結構ちょっと遠くに泊まってそこでゆりかもめでいらっしゃってるって方多かったですもんね。
うん、そうですね、ですので今までのホテルでゆりかもめ乗って一駅二駅移動するっていうのが一番無難な考え方かなっていうふうに思います。
わかりました。
はい、
じゃあぜひね、こちらなんか動画乗ってあるんですか、羽田さん。
はい、ハムライフ .jp の中でですね、この有明ジメックス行ってきたよっていう記事を出してまして、
はい、
その中に駅からの会場までの行き方の、タイムラプスビデオとかですね、会場の内部こういうふうに展示場がなってますよっていうような動画をアップしてますので、
はい、
ぜひご覧いただきたいと思います。
わかりました。はい、羽田さん今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、またよろしくお願いいたします。
はい、失礼します。
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、今週も内容盛りだくさんでお送りしました。さあ、それじゃ週末のねイベント情報です。こちら2月24、25の2日間、広島で第32回のこれはワズっていうのかな WAS コンテスト、こちら開催されます。周波数帯によってかなり時間が違うのでね、ぜひ皆さんこちらホームページで時間の方は確認して、やっていただきたいなと思っております。そして2月25日はですね、沖縄ハムの出場、そして支部大会が開催されます。こちら10時から16時までということなんでね、まあ沖縄この時期ちょうどいいと思うんでね、ちょっとピューンと飛行機で飛んで遊びがてらこのハムの集いにもね参加するのもいいんじゃないんでしょうか。まあそんなことでね、少しずつなんかもう春の訪れって感じで待ち遠しいですね。ですからね、移動運用なんかに出かける方もいらっしゃると思うんですが、まだまだ山の方にはね雪が残っていたり凍ってたりするので、気をつけてお出かけになってみてくださいね。さあ、それじゃあ今日もそろそろお別れです。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM バルーンの制作でお送りしました。それでは皆さん、また来週です。さようなら。